と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
あ、皆さんこんにちは、今日は3月3日のひな祭りで、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今月の、震災今を生きるをお届けいたします。
京都人町出会いもん。
今日は、建築士会ラジオ部会の伏木道夫と
竹山直之です。よろしくお願いします。
よろしく。今年は、去年はいろいろ震災、今を生きるでいろんなお話聞いてきたんですが、はい、今年は特に、まあ、主に京都ですが、京都で地域でどんな具体的な防災活動されているかいうのを取り組んでいきたいと思いますので、今日はラジオ部会の竹山さんと私でどういうふうな活動がされているかをご紹介しまして、今後、いろんな地域のゲストをお招きしてお話し聞こうと思ってます。で、竹山さんが最近地域 その活動をよく調査されてまして、今日はまず そこからお話をお聞きしようと思います。竹山さん、よろしくお願いします。
はい。まず皆さんご存知の通りのですね、明神寺さんという大きなお寺さんがあります。で、明神寺さんの方ではずいぶん前からですね、具体的には2012年ぐらいに、しっかりとその明神寺とその明神寺を、まあ、囲む町ぐるみでどういったその地域防災ができるかみたいなことを考えてらして、まあ、大学の先生方、うん、まあ、含めてその報告書を、出されておられました。うん、で、それを少し参考にしながら、まあ、実際にそのご存知の通りです、その町にはいろんな場所にお寺さん、
そうですね、京都特に多いですもんね、
神社が、ね、たくさんありますので、そういう場所を、まあ、どういうふうなその防災に利用していけるか、うん、みたいなことも少し、うん、考えていけるかなと思ってまして、うんうん、まあ、例えば明神さんの場合ですと、昭和の30年から40年の頭ぐらいにはもうすでにですね、はい、境内全体にその京都市のまあ、水道を利用した、消火設備ですね、
放水銃とかいうやつ
ですね、そうですね、はい、で、まあ、それが発射されているというか、うん、まあ、試験で、うんうん、噴水されているところをご存知、うん、見られた方もいらっしゃると思いますけど、はいはい、というのがあるんですけれども、まあ、ただその例えば地震がですね大きく、まあ、なって、その明神寺の周りの建物が全部壊れてしまったようなことになりますと、明神寺さんの境内の中に入ってくることも難しいし、最悪の場合はその明神寺さんの境内の中でいわば、まあ、島みたいになってここりしてしまうようなことも、まあ、ありかねないということですので、独自 その防水の層ですとか、まあ、自家発電みたいなことを、近々にまあ、整備をされていると。
まあ、病院並みの設備ですね。
そうですね。で、まあ、地域の方々にとっても非常に大事な、まあ、昔から近くにあったその建物ですし、まあ、自分たち の小さな頃からある建物ですと、やっぱりその愛着を持って見てらしておられるようで、うん、その明神寺さんに逃げ込みたいというような方も、まあ、相当大多数いらっしゃるそうです。
まあ、敷地広いですもん ね。
そうですね。で、敷地の中では、まあ、建物ももちろんたくさんありますけれども、うん、空地もたくさんあるし、うん、まあ、通路に、それこそテントでも張ろうなら何百人という、うん、まあ、あるいは何千人ぐらいの単位の人もやっぱり収容ができるようになるだろうということも考えて、まあ、本山の方ではいろんな対策を随時されておられるようですね。
ということは普段から地域と明神さんのつながりが深いことですね。
うん、そうでしょうね。まあ、実際に地域の方々が皆さん檀家かどうかというのは、まあ、それはまた別ですけどね、いつもいつもこう 通る、まあ、通り道になっている、ね、場合にもあるし、まあ、立ち止まればそこに塀があるみたいな状態になってくるだろうと思います。で、新しい情報としましてはですね、その延焼したときに、まあ、 街中がその妙心寺さんの周りが燃え出した時に、うんうん、まあ、どういうふうにその妙心寺さんの境内を火が走るかみたいなこともやっぱりシミュレーションをされてて、どうもその南北方向には風が割とこう吹き抜け、まあ確かに境内ずっとね、あのオープンにあのなってますので、まあそこの辺りをまあ風が通るでしょうということで、一回その風が吹いて回ると全部割とやれてまうみたいなことで気をつけようというようなことになっているようですね。で、妙心寺さん、まあ、あの本山ももちろんありますし、うん、その妙心寺さんの塔頭もたくさん、
うん、はい、多いですよね、
そ, でその中には本当にその、まあ、特別公開の時じゃないと、うん、こう見られないような、ね、庭を持ってあるところもあって、ねね、まあ、妙心寺さんの境内に入ってもその中で一つなんかクローズドな場所があったりするんですけど、はいはいはい、そういう方々も、まあ、中には本山の方の防災の、うん、まあ、対策をちょっとあの遠慮してないみたいなところもおられるようですね。まあ、それはその、まあ、別にその防災上どうとかこうとかということではなくて、多分あの常時、まあ、平時のですね、はいはい、そのあのセキュリティとか、うん、まあ、そういうことなんだろうと思います、うん、ということで、防災のその訓練みたいなところでも若干参加しづらいようなところもあるようですけれども、うんうん、まあ、そのあたりは少しあのご配慮いただいて、
ね、
やっていただけたらいいなと思います、はい、で、妙心寺さんの動きとしてはそういうところがありまして、はいはい、まあ、妙心寺さんだけにとどまらず、うん、まあ、京都市内いろんなところにお寺があって、はいはい、でそのお寺さんというのはお寺さんの周りを例えば塀があったりそれから林があったりという、はい、まあ、都市の環境にとっても非常に大事なあの役割が、
景観だけではないし緑も多いですよね、
うん、そうですね。で場合によってはその緑によってその炎症が、ね、遮られるとかいうこともあって、ね、まあ、ここの今スタジオのすぐ近くにもそのあってあの、はい、お寺があって、はい、日伏せのイチョウがね、はいはいはい、大きなイチョウがあって、はい、まあ、それが江戸の大火の時に、まあ、皆を、まあ、救ったみたいな話もありましたけど、ね、大池の、うん、あたりもそうですよね。
そうですね、
そういう防災に関わるところのその植栽みたいなこともあります、うん、まあ、まあ、そういうことも含めてその地域の中それから町の中のそのうん、お寺さんをどういうふうに、うん、まあ、うまく、うん、あの使っていけるかとか、うん、お寺さん自体がどういうふうにその地域に開いていくかみたいなこともあろうかと思います、うん、で、今年に入っての新しい、はい、の情報としましてはですね、はい、去る、まあ、1月のですね、はい、17日に聖一、はい、学区、まあ、聖一学区というのは堀川通りをずっと北上していきますと、はいはい、まあ、ちょっとくにゃっと曲がっている、はい、まあ、指名通りに、
はいはい、
行ったらちょっと前、はい、手前ですね、はいはい、指名通りからちょっと南に行ったあたりの、堀川通りの、まあ、左右がその学校
の表千家裏千家あるあたりですね、
はいはい、でそこでは学校内の高勝寺さんを、はい、まあ、お寺さんを、まあ、地域の避難所とするようなことで、学校の福祉協議会と、うん、まあ、協議をされて、協定をされたということになっています。
で、具体的にはどういうふうな活動をされてるんですか。
はい、まあ、これから多分ですね、うん、その具体的なその活動とは、うん、両者の間でお話をされるんだろうなと思いますけれども、
これから始めるということで、
まずはその、何かあった時に、はい、その建物の中、はい、まあ、境内の中を、はい、まあ、避難所として、はい、活用していこうということになっているようです、
はいはいはい、あと実は建築士会の富江さんが2月28日に、地域の防災を兼ねて、京都大学の林先生なんかを含めて耐震上のお話とで各学区の2チームが、防災の取り組み報告されてるんでその、 方にもぜひお話しようと思ってますんで最近こう地域でそういう防災を取り込む機運が京都市を含め進んでるのなかなかいい傾向ですね、
う
ん、
そうですね、はい、
その辺 の、 活動を具体的に一つずつぜひ取り上げていきたいと思いますんで、じゃあ、 前半の話はこの辺りにしまして、ここで一曲お聴きください。
ト人町出会いもん。
じゃあ引き続き高山さんとお話していきたいと思いますけど、
はい、ありがとうございます。でお寺さんというとですね、うん、まあ、ちょっと前に大久保先生に
お聞きしましたね、
ゲストに来ていただいた時にお話があったんですけども、はいはい、東本願寺 の、うん、本願寺水道でした
か。 あれもね、すごい話でしたね、はい、
であれも江戸時代ですか、はいはい、江戸時代に、山の方からずっとその、はい、あれは谷水か何かを、はい、何か火災か何かがあった時にずっと本願寺まで、
はい、まあ、正確に言うと、うん、江戸時代から防災の意識は高かったけど、ええ、明治維新の後に疎水の水を使って高低差を利用して、うん、消火しようという活動で、うん、まだ配管が残ってるんでそれを有効利用するお話でしたね。
あ、はい、まあ、これから使えるかどうかみたいな、もう一回調査してから
ですね、まあ、使えるんですけど、ええ、中にこういうぐるぐる巻くような、
はい、
樹脂系のものを通して使おうということで、ええ、
掃除をしてから、はいはいはい、なるほど、はい、そうですよね、はい、でそういう、まあ、今ものあるっていうかね、うん、ずっとそこを使ってらっしゃる方が知ってて、うん、まあ、それはあることをご存知のこともあるし、例えばその書面、まあ、古文書みたいなのを見て、はいはいはい、あ、こんなもんあってんや、はいはい、みたいなのを改めて、はいはい、それを発見するみたいなことをやっぱり、
ね、まあ、町の人が生きてきた証が、まあ、歴史、書類というか公務書類に残ってて、うん、それで見直そうという動きもありまして、うん、実はちょっと超売れっ子になってしまったんで、ラジオに出てもらうの厳しいかもしれないんですけど、私が最近よく読ませてもらってる本で、国際、日本文化研究センターの桂坂にあるところの准教授されてる、うん、武士の、家計簿でおなじみの、磯田道文さんの、よく最近本読ませていただいて、はい、で初めに読ませてもらった本が、子供が天才だいう方じゃなしに災害の方の天才ね、天才から日本史を見直すような話がありまして、うん、だから過去のそういう天才の記録とかどういう被害があったとか人がどんな動きをしたとかで、その中どういう教訓が学ばれてそれがどう生かされてきたいうのを書かれた本で、非常に面白いなと思ってました。でさらに最近読んだ本で、今回はそれは特に防災に関係ない思ったんですけど、同じ磯田先生の書物で日本史の内幕という本がありまして、うん、その中で後半に出てきた文章なんですが、400年前と1200年前に、東北の方でやっぱり地震ありまして、
はい、
400年前の地震は慶長三陸津波と言いまして、1611年、もうだいぶ前ではかなり分かりにくい、分かり
にくい、江戸幕府が開かれてそうそう、まあ、ちょっとしばらくしてからですね、
は
い、で
その前は1200年前で、うん、上岸津波869年でもっと分からない、はいはい、鎌倉時代とかの辺のあたりなんです、うん、その辺の、津波の被害が古文書で残ってまして、その経験を生かして、東北の調査の時も確かに言ってありましたけど、神社の手前で津波が止まったという話があって、過去の経験を通して神社を山側に建てたのか、ひょっとしたら山側に建てた神社だけ残ったかもしれないんですけれど、うん、そういう過去の経験を踏まえて、なんか道しるべがありまして、これ以上海側に家を建てるないように火も残ったりしてるような、
はいはい、
だからそういう古文書によってどういう被害があったのを比較的、まあ科学的というわけじゃないですけど分かるんで、非常にそれはいいんじゃないかなというふうに思ってます。それとか、うん、それで非常に面白かったのは、津波が来ると神社の沿道に杉とか立ってるんですけど、沿岸で倒れるんですよ、杉の、木とかがね、
うん、
で沿岸で倒れたために原木が準備できて、その津波で被害があったお寺の山門とかが比較的早く修理できるんで、結果としてでしょうけど、沿岸で山門とかやられることを 見込んで山門に木が立ったって、それが材木になっていい言うと怒られますけど、循環してるなっていうふうなことは、
なるほど、
はい、それが非常に面白かったなというふうに思ってます。それとね、もう一つびっくりしたのは、実はね、ご本の中でも、去年の10月に出た本なん、じゃない、一昨年の10月から出た本なんですけど、
はい、
400年前の慶長三陸津波、先ほど言いました1611年の後の 実は8年後に肥後八代地震が起きてるんですよ。
8年後、
はい、それは1619年で、要は、うん、あの地理はあんまり詳しくないんですけど、東北地方が動くとマントルの関係で熊本の辺にピュッとなんかこう反動が走るんじゃない、これはちょっと私の推測であまりあの聞いて、
日本列島ずっとこう影響を受けて、
はい、で同じく14年後に肥後熊本地震が1625年に発生してるんで、過去の歴史を見るとそういう大きな地震あるところに起きた地震が次が発生するということなんで、あの歴史のその記録の古文書の研究も非常に重要やなというふうに思いまして、でこの磯田先生自体もご本の中でお話なんですけど、はい、今回は5年後に起きてしまって、あの本にも出てましたけど、しまったという言葉が出てて、もう少しあの公に言うてると、東北の地震やった後にあの熊本方面で地震があるかもしれないと一言というか、そのある程度意識があれば被害がもう少し抑えられたかもしれないなということなんで、多分それは一例なんですけど、過去 あの日本人のいろんな営みが古文書に記録されてるんで、それも学びながら今に続けたら非常にいいんじゃないかなというふうに思いまして、うん、まあ、私は残念ながら古文書を読めないんで、古文書を解読した磯田先生の話を教えてもらったらいいかなというふうに思ってるん で、
ね、
で特にあの想定外の話があの東北の地震以来よく出てるんですけど、うん、あの多分想定外はないと思うんですよ、よく調べればね。ただ、うん、あの歴史が残っていないあの戦史なんかはそんな記録ないんでわからないと思いますけど、うん、記録が残っているようなところを調べると、あの、まあ、話は全然違いますけど、ボンベイの噴火のあれもあるでしょうし、そういう過去の記録を読み解いてどういうふうに動いているかを学びながらやると今の防災に生かされるんじゃないかなというふうに思います。で特にあの、先々月でしたかね、ありましたあの草津の白根山の噴火、スキー場 あのこれは危ないな思って、気象庁なんかがモニターで調べたところ以外のところで起きちゃったということなんで、うんうん、あのまあ、今年のテーマにもしたいんですけど、想定外の 災害を想定する、ちょっと自己矛盾する言葉ですけど、うん、いつ何が起こってもいいようにその対策するという意味なので、例えば京都はあのこう、ありがたいことに長いこと地震起こってないですけど、あの地球の歴史の方が言うとそれはたまたまそうなってるだけなんで、そのいつ何が起こるかもしれない、まあ、大体分かるのは京都は地震で津波ではできませんし、火山の死火山とか核火山のあるとかで火山来ますんで、どういう被害が来るか分かると思いますんで、あの長いこと安全でしたけど、想定しない、あの想定してないですけど、どんな被害が来るかを想定できると、私の言ってることは非常に矛盾してるんです、うん、その辺の対策するという意味で、うん、前半でお話聞きしました、地域で常に防災意識を高めておくという話はいいかなと思います、
うん、
で2年3年前の東北の、震災直後のお話で、天電湖の話がありまして、小学校に普段から津波が来たらとりあえず山に逃げなさいという教育してたということなんで、うん、普段から想定外に備えて、あのほとんど想定してへんことにも想定できる、なんかそういう気構えというか教育というかね、うん、街のあのまとまりがあればいいかなというふうに思ってますけど、うんうん、竹山さんそのあたりどう感じられるか、
ね、想定外の想定難しいけど、あの今あの寿司さんがおっしゃったことは確かにその通りで、ね、そういう想定外の想定をするためにも、うん、いわばその歴史に学べという、ね、はいはい、ようなことですよね、はい、でその歴史上どれぐらい その大地震があったのかとか、うんうんうん、どれぐらい その被害があったのかっていうのは、うん、それはあの体験ができないですけども、はい、やっぱりそれはその古文書が仮に残ってたとしてったら、はい、まあ、それを参照して、まあ、それプラス、まあ、プラスというか、うん、かける 1.2 ぐらいのね、はい、あの損害あるいはその被害があるみたいなことも安全率みたいなかけて、うん、で考えていかなあかんのある、うんうんうん、だから歴史も学ばなあかんし、その現代的な、ね、科学も、
はい、
もうまあ、それらをこうひっくるめてとか、はい、重ね合わせてやっていくのがいいのかなというようなことでしょうね、はい、であとその常の備え、
はい、
まあ、あのこれは、誰 かに聞いて、もうどなたに聞いたのかこの頃すぐ忘れてしまうんですけれども、まあ熊本、あ、こん、あ、先だっての、ごめんなさい、ヘリテージの熊田さんの話の中で、熊本の、災害の後でその復旧された地域を、まあ、いわば比較してみると、はいはい、まあ、常日頃からそういう街づくり皆さんが強調されていたところの復旧の度合いというのは非常に早いと、で一方そういった活動というのは常になかったところは、まあ、未だにこう、いわば、前の状態のままみたいなことで進展がないというお話がありました。でそれは多分今のお話につながってくることなんだろうと思いますね。で、お寺のことに、まあ、引っ掛けて言いますと、お寺の方でも、前はですね、檀家の方がいらっしゃって、まあ、檀家みんなでそのお寺を支えてらして、でそのお寺さん側からしたらその檀家の皆さんをいわば誕生した時からその墓場に入るまで面倒を見てたら、まあそれでお寺としては成り立っていったんですけどね、その面倒を見る人がどんどんなくなってきて、でお寺として何をその働きにしていくのかっていうのはやっぱりこれから考えていっていただかないといけないし、もう常にもう先頭を切って考えてらっしゃるところは、例えば寄席をやったりとか、お寺の中でその新しいお祭りをねやったりとか、前も太鼓をやられてる方がいらっしゃる、
まあ、
若住職でね、太鼓のまあ練習の場所としてその本堂をお使いになっているとかみたいなことで、常にそういう人、まあ、地域の方々にとどまらず、いろんな方々がそのお寺に入ってきてもらえるようなその環境をお寺の側で作ってもらっていくと、まあ、お寺に一元さん入りにくいんですね。塀が高かったりして、まあ、しかも塀が厚いし、まあこう、はい、あの上から覗くわけにも見えがへんし、なかなか入りづらいんですけど、はい、まあ、門戸をこう開いていただけると入って、はいはいはい、でその入っていることが普通の状況になっていくと、うん、まあ、それはお寺の、まあ、周りにいらっしゃる住民の方は特にそうだと思いますけど、うんうん、そういうことになると何かあったらお寺に逃げ込もうかとか、うんうん、まあ、そこに例えば井戸があったりして、うんうんうん、まあ、それをその緊急時になんか使おうみたいなことに学んでいくという、うんうんうん、その常のその活動を、まあ、どんだけ、体に染み込ませるかみたいなことがね、やっぱり大事なんかなという気がしますね。
まあ、防災だけじゃなしに、お寺でみんなが地域がまとまると、それこそ地域のつながりにもなりますもんね、うんうん、それお祭り復活するとか、うんうん、で東北の時もゲストに出てもらった方はちょっと記憶遠いんですけど、至る所で災害があったんで、その公的避難場所に当たってない地域は自主的にお寺に集まって、お寺の井戸水を使って、うん、お寺の、栗のところだ、本堂の前でみんな避難したいう話も出てるんで、うん、常々まとまりがあるとそれいいらしいですけど、うん、まあその時のちょっとお寺の側で困ったのは、公的な避難場所じゃないですけど、人が常にやはるんで、その辺のそろそろ移動してくださいのが言いにくかったようなこと話が出たりしてるんで、やっぱり地域とつながってると、防災なんか町づくりの所詮は所詮とはおかしいですね、一つの大事なことですけど、その核になる、それは小学校でもいいですし、お寺でもいいですし、公園の中で地域がつながると文化的にも重視するし、うん、それこそ火山爆発とか津波とか地震の時も災害が最小限に防げるいうことですし、そういう防犯なんかも活かせると思いますね、うん、それとか高齢の方の、孤独死なんかも防げると思うんで、そういう やっぱり、まあ、ラジオ部会手前味噌ですけど、まちづくり委員会の一部門なんで、まちづくりを中心にすると防災もその辺も非常に進んでいくかなという話になると思うんで、今年は主に京都の防災で活躍している人の話をどんどん聞いていきたいと思いますんで、今日はちょっとそのプロローグみたいな感じになりましたけどね。竹山さんは地元とか今住んではるとこで何か活動してはりますか？
今住んでるとこではほとんど活動してないですね。もうちょっと改めないといけないですけど、
はい、私も実は普段ずっと事務所ばっかりにいるんで、家の防災とか町づくりは家内が担当してまして、うん、今年はどうも 富士見稲荷のお旅所があるんで、その祭りは今年は出ないだと きつく言われてるんで、今年はあの地域にも参加しなきゃいけないなと思っております。
まずは体力づくり今日はどうも、はい、ありがとうございました。